はい、どうも。
はい、どうも。
2010年を振り返るとか言ってですね。
はい。
前回。
そうですね。
やったんです。
途中までやって、ちょっと時間切れになっちゃいましたね。
そうですね。この女の子がいいの話だけで終わっちゃうん
ですね。まあ、それで切っても終わってもよかったんですけど。
うん。ちょっとね、知り切れとんぼな感も、
そうですね。
否めないかなと。
ちゃんと締めた方がいいということで。
そうですね。はい。
改めて仕切り直しということで、
はい、今回はシラフでお送りしようと思っております。
はい、
はい、で前回はまあこのグッときた女ランキング、それから東くんはグッときた映画女優ランキング、
はい、
はい、あとゲストののりさんはグッときた男ランキング、
そうですね、
やったりとかしたんですけど、今回はもうちょっとね、比較的
2010年を切る、ま、切る的な感じでね。
真っ当方面な。
真っ当方面な感じで。
はい、まあ、今年触れた音楽だの、本だの。
そうですね。
そういったところの話をしていこうかなというふうに思っております。
はい、はい、
はい。はい。はい。まあ、そんな感じでですね。
はいはい、
じゃあ、早速、音楽の話行きましょうか。
はい。まあ、じゃあ、私から。
いいですか？はい。
2010年に、まあ、よく聴いていた CD なんですけども、
うん、はい。
どれからにしようかな。まあ、じゃあ、まずは、C&HIM。
はい、C&HIM。
C&HIM、
うん、
これはグッときた女優ランキングでも取り上げたんですけど、
はい、
ズイ・デシャネルさんが、
ズーニーブーじゃなくて、
ズーニーブーじゃなくて、
じゃなくてね、ズイ・デシャネル、
ズイ・デシャネル
が、はい、
がまあもう一人男の人とやってるユニットなんですけど、
うん、はいはい、
で曲を本人が、ズイが自分で書いてるんですよ、
うん、
これがね、なかなかとてもいいんですよ。
なるほど。
うん。なんていうかね、ちょうどいい、ポップさと、
お
なんていうのかな、メロディーがいいんですよね。
うん。ジャンル的には何なんだ？
ジャンル的にはね、まあ、ポップスなんだけど、うん、割と、まあ、昔っぽいというか、アコースティックなアレンジで、
うん。
うん。うん、ポップスですね。
うん。なんか、あの女の子の感じ、500日のサマーで見た感じからして、
うん、
なんとなくちょっとローファイな感じの音作りを感じさせるような気がするんですけど、うん、
あ、
そういうわけではない。
ローファイっていうかね、もっと昔っぽい感じですね、
うん、
60年代とか、
うん、あ、なるほどね。
それこそなんかさっき聞いてたママス&パパス
とか、はいはいはいはい、
たまたま
さっき聞いてたとかね、ポッドキャストお聞きの人は分かんないかもしれないですけど、最初に打ち合わせをしがってたね、
BGM で、
なぜかママス&パパスを聞いてしまったっていう、
っていうとかね、そういうのに通じるような、
は
い、
うんうん、
なんかその素朴なポップスの感じ、
ああ、
あのこうカバーで、まあ、ビートルズとか、
うん、
ビーチボーイズとかのカバーもしたりとか、
ビートルズは何をカバーしてるんですか？
ビートルズはですね、でさ、こっちのアルバムではやってないんだ、1作目の方だった、うん、あの You Really Got a Hold on Me、
あー、はいはいはいはい、
You Really Got a Hold on Me、
うんうんうん、
ちょっと渋いでしょ、
うん、
あれビートルズのオリジナルじゃないかな、うん、確か、
うん、俺初期とかはあんま知らない、うんですよね、うん。はい。
とか、
ほうほう、
このアルバムでは、あの、ビーチボーイズの、うん、I Can Hear Music、
うん、
これボーナストラックなのか、
うんうん、
をやったりしてますね。
なるほど。
NRBQ とかもやってたかな、確か。
うん。
うん。とか、まあ、これはですね、なかなか、田島隆夫が、
うん、地間隆夫ね。
地間隆夫こと、
はい、
オリジナルラブね、
はい、
が、あの、ツイッターで、あの、最近、秋口ぐらいかな、急にこれ、ハマったらしくて、
うん、
C&HIM、ツイッターで大絶賛したりしてましたね。
なるほどね。
はい。
はい、C&HIM。
はい。
はい。続いて。
続いてですね、そうですね。どうしようかな。まあ、じゃあ続いて、女性、
はい、
女性ボーカルつながりで、
うん、
寺尾紗穂。
はいはい。
さんの残照、
残暑
というアルバムですね。まあ、寺尾佐穂さん、これ、あの、女性のシンガーソングライターで、
うん、
まあ、基本はピアノ弾き語りスタイルでやってる人なんですけど、うんうん、
はい、
もう、アルバム結構、5枚ぐらい出してるのかな。
ほうほう。
あのね、
あんまり名前だけ聞いたことあるぐらいで。
うん、あのね、僕すごい好きなんですけど、
う
あのもう現役の女性シンガーソングライターで一番好きかもっていうぐ
ら
い、
あ、それはなかなか。
出るたびに買ってて、
うん、
最初に知ったのは、あの、細野晴臣のトリビュート版が何年か前に出た時に、サケロックと一緒にですね、あの、なんだっけな、日本の人っていうね、あの、細野晴臣と坂本冬美と清志郎が、うんうん、
はいはい、やってましたね。
HIS。
うん。
ヒズ読み方は実はよく知らない。
HIS かなと思ってたんだけど、
うん。のカバーをやってて、そのボーカルを寺尾さんがやってたんで、
ほうほうほう、
で、あ、いいなと思って、
うん、
で、なんかたまたまアルバムを聴いてみたら、それも良かったんで、
うん、
そこでハマったんですけど、
う
ん、うん、あのね、あ、そうそう、その後で、あれだ、大林信彦の、
うん、
あれだ、転校生リメイク版っていうのがあって、3年ぐらい前
かな。あったかな、あったような気がします。
あったんです
よ。うん、誰が主役でしたっけ。
あのね、あんまり有名な人じゃないかもしれないんですけど、蓮佛美沙子さんっていう
方が
主役で、リメイク、大林信彦自らリメイクしてるんですけど、
うん、
結構あの、最初始まりのストーリーは元に忠実なんですけど、
うん、
途中から、え、みたいなね。
あ、そう。
どんどん元と話変わってって、もうそんな展開になっちゃうの、みたいな。
あ、そうなんだ。
なって、なかなか面白いですね。うん、あの、設定が、あれ、尾道じゃなくてね、
うん、
長野県、ちょっと微妙に変わってたりと
か。あら、海沿いじゃなくなったわけですね。
そうそうそう、山になってるんですけど、
うん、
あの、その中で、主題歌で、うん、あの、この寺尾佐穂さんの、あの、曲が使われてたりとかして、
はい、
それも非常に良かったんですけど、寺尾さんはですね、もっと評価されてもいいのになという感じがするんですけど
ね。
う
ん、本当にね、私もあんまり名前ぐらい聞いたことあるぐらいで、
うん、
ここもよく知らないですね。
そうなんです。いまいち、そんなにそこまで話題になってない感じがして、
うん、
でこのアルバムはですね、あの、実はですね、あの、あれなんですよ、歌詞が、
うん、
あの、自主規制に引っかかっちゃって、
あら、
音消えてるとこがあるんですね。
ピーが入ってるんですか？
あのね、そこはね、ピーじゃないんだけど、あの、もう、そこの部分だけ、
音がない、
ね。音がない。
あー、はい。
そうそうそう。
なんて言ってるんですか？
あのね、まあ、これは、あの、ドカタさんっていう歌詞がある。
はい。
うん。それ別に本人としては全く、普通に何の意図もなくね、
うん、
その作ったら実は引っかかるっていうことで、
まあ、ドカタはねまずいっていうのは有名ですよね。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、
まあそれで消えてしまったっていう、
はい、
もうあったりして、なんか図らずもちょっとそういう話題もあったりしたんですけどね、
うん、なるほどね、
とか、まあ、そんな
話題ちょっとね、放送禁止用語があったって聞いて、ちょっと結構エキセントリックな詩を書いてる人なのかと思ったら、別にそういうわけではない。
そういうわけでもないですね。
うん、自然と出てきちゃった、
ね。そうそうそう。そうですね。
うん、
まあでもね、いや、寺尾さんは本当に、あの、ピアノを弾きながらやったんですけど、
うん、
ピアノもすごくね、あの、かっこいいんですよ。
へぇ、
うん、結構リズミカルなピアノというか、
うん、はいはい、
弾き語りでも、なんていうのかな、
うん、
飽きさせないですね、
うん、ほうほう、
ライブも何回か見たんですけど、
あ、でも行って、
うん、
お
でも良かったですね、
なかなかハマってらっしゃいますね、
そうなんです よ、
うん
うん、
ほうほう、
はい、
そして、
はい、そしてですね、続いて、まあ、今年の、ヒップホップ部門、
はい、ヒップホップ
まあ、ヒップホップ、そんなにがっつり聞いてないんですけど、
ええ、
あの、まあ、ちらほら聞いてる
ん
ですけど、
うん、
あの、マイク・アキラの、
うん、
ザ・ラップ・ロボットっていうアルバムですね。 これはね、あのね、マイク・アキラさんは結構、あの、ベテラン、実はベテラン、
うん、
日本語ラップシーンでは90年代ぐらいから活動してる人で、もともと、四街道ネイチャーっていうグループがあるんですよ。
はい、うんうん、
これは、まあ、90年代に割とシャダラパーとか、
うん、
ソウルセットとかその辺の周辺で活動したグループで、
うん、
まあ、しばらく活動してなかったんですけど、
うん、
まあ、その音作ってる人が二人いて、うん、DJ の人は、その人はね、なんか DJ としてものすごい有名になって、
ほう、
その人たちは、あの、フォースオブネイチャーっていう別グループを作って、
うん、
あのそっちで、あの、割とクラブ方面で有名になったりしたんですけど、うん、マイク・アキラさんはしばらく活動しなかったんですけど、
久々のアルバムだったりする
んですか？去年か一昨年ぐらいに活動、
うん、
復活して、2枚目のアルバムなのかな。
なかなかジャケットがすごい感じですね。
そうなんですよ。いい感じなんですけど、
ね。中の方もなんかね、ちょっとネズミ先輩じゃないけど、そん
な感じの。オールドスクール感と、うん、こう、なんていうんですかね。微妙な、いなた
い
感じのね、
はい。ギラギラした感じですね。
MC ハマーっぽさもちょっと
あ、ちょっとありますね。
この人、あの、ラップ、決して上手いラッパーじゃないんですけど、
うん、
なんていうんですかね、あの、まあ、人柄が良さそうだなっていう感じが。
あ、そのラップの内容から。
ラップのね、内容っていうかね、なんていう声とか、ラップの感じから伝わってくるんですけど、
うん、
すごい豪華なゲストがいっぱい参加してて、
うん、
こうサイプレス上野さんとかですね、うんうん、シーダっていうかなり若手、もう中堅どころなのかな、有名な人とか、
うん、
あと、ニップスっていうですね、
うん、
ブッダブランドっていう、もう日本語ラップ界の、
うんうん、
もう伝説的なグループがあるんですけど、
はい、
のラッパーで、僕、一番好きな日本人ラッパーの一人なんですが、
うん、
ニップスさんの参加してる、イルボーイフレンドっていう曲がね、
う
ん、すごくいいんですよ。
じゃあ、聞かせてください。
え、流しちゃいます？
聞くとこは切って、
うん、
聞いた後の感想みたいな。
あーなるほど、ね、
あーっていう感じで。
なるほど、なるほど。聞いてみますか。
聞いてみましょう。はい、聞かせていただきました。
はい。
いやーなんか、なんて言うんでしょうね。こういう、リップスさんっていうのはこういう芸風の方なんですか？あのなん
てニップス。
ニップスさん。
ニップスさんね、はい。そうそうそう、こういうね、人をちょっとこう、小馬鹿にしたね。
ちょっととぼけた感じ。
とぼけた感じの。
だけど、なんか、なんて言うんだろう。結構不損な感じの。
そうそうそう。うん、そうそう。
とぼけて不損みたいな。
かつ不穏なね、
うん。はい。それに比べて、そのマイク・アキラさんの結構フレッシュな感じの。
そうそうそう。素朴な感じのね。
そうですね。声が結構いい感じですね。
この組み合わせが。
はい。うん、
これね、
ね、
多分このアルバムも全然話題になってない感じなんですけど、なかなかこれは掘り出し物だったですね。
なんかさっきからなかなか話題になってないところですけど、でもね、いい目線とですね。
そうなんですよ。うん、
ああ、なるほどね。いや、結構、なんか、歌詞っていうんでしょうか。
うん。
ライブも良かったです。
そうそう、うん。リックもね、ニップスさんの、あの、ジョージ・マイケル・ブラジャーに革ジャンっていうね、
うん、
このラインが僕はもう、今年一番ですね。その、後のライブももっと、もっとやばいんですけど、ちょっとこれは、うん、自粛しますけど、はい。
放送に載せられませんね。
はい。
うん、
載せてもいいんですけど、まぁ、ちょっと、自粛しておきましょう。
はい。なるほど。今一生懸命ね、ジョージ・マイケル・ブラジャーに革ジャンに対抗できるような、
うん、
なんかないかなと思って、一生懸命考えてたんですけどね。
うん、
なかなか難しいですね。
なんだろうね。まあ、木原のりゆき、やめとこうかな。
まあね、木原のりゆき、コージロイパンツにティーバック。
ひどいね。
ああ、ね、 土屋アンナジーンズにペニバーンとかどうですか。
逆にね、
逆にこう
ペニバーンって
さっきなんか自主規制がどうとか言ってた。全然意味ない感じ、
ね、全然飛び越えてますね、
はい、すいません。
はい。
なるほど。
でもそういうような、
うん、
そういうような世界観ですよ。まさに。ニップスさんのね、
ああ
の魅力は。
いや、結構かっこよかったです。
かっこいいでしょ。
結構とか言ってなんか上からみたいなことなんですけど、そういうことじゃなくて、かっこよかったです、
うん。なんかこう、トラックのちょっと緊張感のある感じと。
はい。かっこよかったですね。うん。
そんな感じです
ね。なるほど。はい。では、はい、なんか今年のベストがあるという、
ね、そうですね、今年のベスト、これはですね、
はい、
昨日手に入れたんですけど、昨日っていうのは、今日はまあ12月23日なんですけど、
うん、
本当に年末ギリギリに手に入れました、
はいはい、
福岡四郎さんの朝のステーキ、
はい
はい、というアルバムですね。
お
これはね、
全然知らなかったです、これも。
僕も最近知ったんですけど、うん、たまたまツイッターで、
うん、
このアルバムのなんか予告 PV みたいなのが YouTube であって、
うん、
でツイッター経由で、なんとなく、なんとなくポチッと押したら、
うん、
お、かっこええっていうことになって、うん、で、
うん、
まあ、そこの新しいアルバムも、全然これも話題になってないっていうか、
うん、
売ってなくて、ね、近所のディスクユニオンとかレコファンとか行っても置いてなくて、新宿のタワーまで行って、店の人に聞いたら、取り扱ってませんって。
それかなり厳しいですね、このご時世。
福岡さんのコーナーはあったんですけど、このアルバムは置いてなくてですね、
うん、
もうしょうがないから、直接レーベルに申し込んで、
通販
で買ったんですけど、
はいはい、
でしたらそのメール送ったら、
うん、
ここに振り込んでくださいって言われて、
うん、
その口座に振り込んだら、うん、その口座が福岡さん本人の口座
で、時間かよ。
時間。でもまあ、直接懐にこう、金入ってる感は結構、いや、なんか、
支援できてるって感じがして。
悪い気分じゃないなっていうかね。まあそういうちょっと、手に入れ方も含めて思い出深いんですけど、
ね、
まあ、直接、送ってくださって、
うん、
なんかね、おまけで CDR も1枚つけてくださって。
ほう、それは、店頭で買わなくてよかったですね。
うん、そうそうそう。いや、本当ね、通販おすすめなんですけど、ですね、音楽的にはですね、
うん、
なんだろう、ちょっとブルースとか、カントリーとかの入ったロックなんですが、
うんうん
うん、ね、まあ、歌声と歌詞が、
うん、
まず、非常に、かっこいいですね。
うん、
歌声ちょっとね、なんていうか、若干こう癖のある個性的な歌声なんですけど、
うん、
歌詞もなんていうのか、ちょっと謎な感じの歌詞で、
お
よくよく聞くと、あ、そういうことかみたいなね、
うん。
このアルバムはちょっとまだあんまり聞き込んでないんですけど、まあ、うん、前の昔の曲で言うと、サミーっていう曲があるんですけど、
はい、
最初なんか日常に対してこう苛立ちみたいな曲なのかなと思って聞いて、うん、よくよく聞くとなんかいつも自分の通り道に邪魔なとこに止めてある自転車があって、
うん、
俺のチャリが通れねえみたいなことを歌ってる
タイ
プとかね、
はい、うん、
その辺のねなんかさじ加減がいいんですよ。
なるほど。じゃあ一曲この中から選んで聞かせてください。
はい、そうですね。はい、じゃあ、ワウワウウサギっていう曲ですね。
はい、聴かせていただきました。
はい、
うん、いや、僕が初めに思ったのは、結構遠見に声が似てるなって思って。
ああ、そうですか、
うん。そうなんですよ。
そうかな、
うん、うん。ちょっとそのこもって歌ってる時の声と結構似てて、
はあはあ、
うん。いや、なんかすごい気持ちいい感じの声ですね。
ね
え。うん。
なんか、おっさん、
うん、
おっさん好みな感じ。
おっさん好みですね。
うん、
我々もおっさんになったということなんで、
まあ、ございましょうかね。そういうことだと思いますよ。
うん、
こういう音楽、
そう
っ
すね。
聞かれるようになった。でもまあ、いいじゃないですか。
うん。
こ、う、れ、ん、はガキにはわかんねえよ。っていうね。
ああ。
という、こう、ちょっと、
うん、
お前らにわかるか、みたいな、上から目線的な、
わかんない。これがいいんだよ。
通に、あ、いいっすよね、とか言われるかもしれないですけど。そ
うそう。カレー臭を漂わせながら。
カレー臭
を
漂わせながら。
いいんだよ、とかいうのが、まあ、これからのかっこよさっていう。
そういう、こう、自分で自分のテンションを上げる感じもありつつの、うん、あの、1位です。
あ、なるほど、はい、
はい。
ギターのね、カッティングとかもね、かっこよかったですね。
そうそうそう。ちょっとね、うんうん、さっき、あの、福岡さんのギターがいいんだよって言って殿下に聴かせた曲は、
はい、
ゲストで違う人が聴いてるんです
ね。うん。
っていうのもあります。でも福岡さんの弾いてるギターも、
はい、かっこいい。ちゃんとかっこいい。
かっこいいです。
はい。
はい、
おすすめです。
おすすめです。これ
は。はい。
はい、
なるほど、
あの。レーベルから通販で直接買って、
うん、
福岡さんの口座に金を払い込んで買うのがおすすめですね。
うん。はい。なかなかね、身近な近い感じがしますね。
そうそうそう、
はい、
直接的すぎるやろっていうね。はい。
はい。
もう私の、はい、うん、2010年 CD はこんな感じですね。
はい。
はい。
出ました。
はい。殿下は？
はい。ですね、私もね、まあいろいろ聞かなきゃいけないなとは、
うん、
思ってるんですけど、うん、なかなかあんまりね、うん、その今現在進行形でやってる曲とかね、聞く機会がなかったりとかして、
うんうん、
ね、いけないなとは思ってるんですけどね、うん、今年はちょっと、まあ、友人が勧めてたやつでですね、
うん、
夏ぐらいに初めて聞いて、ちょっと衝撃を受けた、モーモールルギャバン。
モーモールルギャバン。
はい。
なるほど。
ね、アルバムは、まぁ、あ、2009年にファーストの、まぁ、あ、ミニアルバムになるのかな、
うん、
が出て、で、その後、今年に入ってまた、ミニアルバム的な、やつがまた出てるんですけど、うん、そちらを、まぁ、あ、今年のベストというふうに、
なるほど、
やらせていただきたいと思います。はい、ちょっと待ってね。タイトルは、黒なら結構です。
黒なら結構です。
はい。
アルバムの。
これアルバムのタイトルです。はい。まあ、何のことなのかなって。
うん、うん。ちょっとわかんない
ですね。タイトル的には何のことかなって思うんですけど、うん、あ、最後の曲でオチがわかりますので。
あ、なるほど。
はい。
じゃあまあ、気になる人は。
そこら辺で。
はい、ファーストアルバムのタイトルもね、はい、すごいですよね。
これは本当ね、なんかね、大学生感のある、もう大学生はもうじゃないんですけど、
うん、
大学生感のある感じの、
うん、
あのタイトルですね。野口、靴川で爆死。まあ、そこら辺もなかなか悪くないですね。
なんかね、名前だけは聞いてて、
うんうんうん、
アルバムタイトルも野口、靴川で爆死ってが聞いてて、
はい、
なんか印象には残ってたんですけど、
うん、
そう、モラトリアムっぽい感じのバンドなのかなと思ってたんですけど、で、もう殿下に聞かせてもらったら、意外にポップなんです
ね。そうなんですよね。
ちゃんとポップな、
そう、
曲のかける、ね、感じで、
うん、
いいなと思ったんですけどね。
はい。モモルルギャバンは3人組で、うん、キーボードと、うん、あと、ドラムがボーカルと、うん、あとベースっていうね、うんうんうん、こういう、三人組で、で、昔はギターもいたんですよ。
うんうん、
バカテクギターがいて、まあ曲の合間にギターソロとかが入ってたりとかしたんですけど、やっぱね、それね、いらないんですよ。
なるほどね。
今のね、三人体制がすごいバランスが良くてですね、全然ギターとかなくてもむちゃくちゃロックなんですよね。
うんうん、
かっこいいんですね。でメロディーとかは結構我々が慣れ親しんだ、我々世代が慣れ親しんだ、
うん、
なんか1990年代も後半から、まあ、2000年代入ってから、
うんうんうん、
まあ半分ぐらいまでみたいなところのあたりのなんかメロディーの感じっていうのがあるんですよ。
なるほど。
なので曲的にはね、
曲すごい。曲はあのドラムの人が作ってるんですか？
ね、それよく知らないです。多分作ってると思います。
は
い。
そんな感じですよね。爆弁としてますけど。
はい。
作ってるっぽいですよね。
まあ歌ってるし、作ってるんじゃないですかね。
モ、うん、ーモールルギャバンはね、最近なるみりこさんが、
はいはいはい。
あの日本のね、70年代とかのロックに異常に詳しいっていうのが話題になってましたけど、
うん、
最近ファッション雑誌のシュプールっていう雑誌で連載が、
はい、
音楽コラムの連載始めたんですけど、
うんうん、
第1回でモーモールルギャバン
第1回で出す
そう 初回で押してました
ね。これ来てますね。シュプール読者に届くのかっていうところはありますけどね。
なかなかね、届いたら愉快だなと思ってね。さすが、なるみ先輩。やるな。ここを入り口に、ここからどんどん、ディープな、きっとね、スターリンとか
、どんどん
犬とかね、
行くんでしょうね。
村八部とかを聞かせていくのかなと思って、
見守ってきたんですけど、ね。シュプール読者に妙にそういうのが増えてきたんです
よね。そうそうそう。
いうのがあったらすごい楽しみ
ですね。吐き気がするほどロマンチックな、そういう、そういうテイストのファッションがね。今後流行ってくれると楽しいなと思ってますけど。
吐き気がするほど可愛い。
そうそう。
吐き皮とかね、そういう言葉が。吐き皮
とかね。
その黒なら結構ですですけど、やっぱまあこの中でかっこいいなと思ったらやっぱあれですね、うん、その前のアルバムで出てきたゆきちゃんっていう、うん、まあ一番
これポップで、ね、
有名になった曲かなと思うんですけど、うんうん、それのまあ続編なのかなっていうところまあなんですけど、うんうん、今度はゆきちゃんの遺伝子っていう曲2曲目に
遺伝子
はいあるんですよ。
遺伝子ですか。
はい。でゆきちゃんは好きだったんだけど、
うん、
でゆきちゃんはもう子供ができちゃって、結婚して子供できちゃって、で子供ができたんですよ。その子供に対するすごい性愛を込めている。
子供に対する性愛ですか。
はい。
これは穏やかじゃないです
か。ゆきちゃんの遺伝子を持ってる子供っていうのを。
これはちょっとね、はい、途上例とか大丈夫なんですか、
ね、大丈夫でしょうかっていう、ところなんですけど、ちょっとじゃあ、まあ、あとはもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、うん、聞いてみますか。
はい、聞いてみます。はい。
はい。はい。まあ、そんな感じで聞いていただきましたね。
はい、声がいいですよね。
声がね。
ね、
はい。曲もですね、
うん、
最初のこの、まあ、ゆきちゃんの遺伝子は、まあ、最初はまあ、ベースとドラムだけでも入っていて、うんうんうん、で、途中からキーボードが入ってくるんですけど、
うんうん、
その音と入りとフレーズがもう完璧にかっこいいんですよ。
切り込んでくる
の
がね。
で、そっからさらに、そこでガッと盛り上がった後に、うん、全く違う感じでサビが入ってくるっていう感じでね、結構ね、テクニカルなんですよ。
凝った。
その曲の作りとかも、
うん。
で、それがまあね、まあ、一体になってちゃんと聞こえてくるっていうところがね、
うんうん、
これすごい実力が、あるんだなっていうふうに思ったんですね。
メンバーの人の見た目とか、
ええ、
あとそのタイトル、曲名とか、アルバムのタイトルの付け方のセンスと、
うん、
ちょっとその曲のセンスがちょっと意外な、
そうですね、
ちょっと食い違いがあるじゃないですか、ギャップが。
ありますね。
そこがいいですよね。うんうん、
はい。この、こっちの黒なら結構ですの方は、そういった、メロディーセンス的なところはかなり表に出てくる。来てですね、
うんうん、
なかなか最後の方の曲とかもね、いいですよ。
うんうんうん、
ということで、今年の1位というふうにさせていただきたいと思います。
なるほど。
はい。
はい。
ダシラジオ。